さて、このお時間もですね、スタジオにはゲストの方に来ていただきました、はい、前回5月には水曜クリップへ出演していただきました。人に愛され信頼され尊敬される人を育成することを教育目的とした大学姫路大学から、今日は姫路大学教育学部子ども未来学科講師の柘哲也さん、そして姫路大学通信教育事務課中村祐樹さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう姫路大学といえば世界遺産姫路城の、ね、お膝元で看護教育っていうのがすごくこうイメージ特色あるカリキュラムということなんですけれども、今回教育学部子ども未来学科で情報教育教育工学を専門とされている柘先生にもこうお越しいただいております。簡単にこうご紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、皆さんこんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
岡山県の方で20年間小学校の教員をしております。
そうなんですね。
そうなんです。
先生、
はい、先生です、はい何？何だい？はい、はい、去年から姫路大学の方でコンピューター関係の科目を、担当しております。おで最近ご存知かどうかわからないんですけど、はい、小学校でパソコン一人一台端末を使って、うん、もう授業するようになってます。
うちの子持って帰ってました。
あ、そうですか、はいはい、多分ね全国的にそうやって持って帰られてると思うんですけれども、はい、そういった中で、学生たちにその使い方とか、うん、コンピューターの授業をしながら、うんうん、また同時に中学校3年生とそれから中学校1年生の2人の子供がいまして、
は
い、
あ、杉さんご自身がですね。
そうなんです、はい、はい、おそうなんです、はい、なので、父親という立場でも子どもたちとか、小学生の利用実態とかそういったところに詳しいというか、触れてきているというような立場でおります、
は
い
は
い、
元小学校教諭、しかも実際に父親であるがゆえに、うん、このアドバイスというかサポートできることが多くあるんじゃないかと。
そうですね、うん、でもそのやっぱり本音と建前っていうところもありますし、ね、だから上手にメディアっていうのは使ってほしいなっていうのは思いますけれどもね、はい、
今って本当に情報が溢れている社会じゃないですか、やっぱりメディアをうまく使うって簡単なことではないですよね、
うん、そうなんですよ、はい、やっぱり世の中に流れてる情報とかも、はい、本当なのか
そうですよね、
そうなのかとか、その辺の見極め難しいので、そういったことを見極める力も子どもたちにはつけてほしいなと思っています、う
ん、そのあたりって教育で変わるもんですか。
うん、やっぱりその今回私がこの後、話をしようとしていることにもつながるんですけれども、はいはい、その例えば何時間にしましょうとか、これぐらいの話をしましょうとかっていうことも、そうあるんですけど、やっぱり本人がどう使っていきたいかとか、そういったところを育てていくっていうのが大事かなと思いますけどね。
制限時間とかの約束事だけではなくて、
そうですね、うん、は
い、そこの根本的なことですね。どう使っていくのか、
はい、そういうことです。
で、今回は10月に市民公開講座が開催されるということなんですが、こちらは中村さん、どういった内容になるんですか。
はい、10月の20日の日曜日になるんですけれども、はい、うん、価値観をアップデートし続けるためのメディアリテラシー、はい、ということをテーマにですね、姫路市の総合教育館であります、はい、加藤聡さんを講師にお招きいたしまして、はい、市民公開講座を開催いたします、
はい、
でまた講演の後にはですね、私たち教職員もですね、
素晴らしい、
はい、パネルディスカッションにパネラーとして登壇しまして、はい、おのおの持ち寄ったですね、はい、テーマについて少しお話をさせていただくっていう機会がございます、
はい、で内容というのが、これテレビや新聞インターネットのサイトから得た情報を読み解き活用するメディアリテラシーについて学ぶ。
そうですね、
はい、それが第一の目的になるんですかね、
はい、そうですね、はい、大きな目的としてはこちらになります。
なるほど。あとこのフェイクニュースを見抜く5箇条、
はい、
だったり SNS 利活用のポイントだったりっていうのを、この講演会市民公開講座を通じてね、皆さんに学んでもらおうということなんですが、はい、この柘さんは情報教育とデジタルシチズンシップをテーマに講演されるということなんですが、デジタルシチズンシップっていうのは
ちょっと耳慣れない
ことだと思うんですけど。そうですね、あんまり聞かないですよね。
私も初めて聞きました、
はい、デジタルはデジタルですよね。
はい、わかりますね。
でシチズンは市民とか
い
う、スポーツマンシップとか、
はいはい、
シチズンシップってなると市民性みたいな役になるんですけれども、端的に言うとデジタル技術を利用して社会に積極的に関与して参画する能力のことをデジタルシチズンシップと言います。ちょっとこれ私もお二人にお聞きしたいんですけれども、
はい、
清水さんと夏希子さんは小学生の時に 例えばゲームをやりすぎたりとか、はい、あるいは漫画を読みすぎたりして親御さんからこういい加減にしなさいみたいな、そういう注意をされたことご経験とかってありますか？
逆に今自分が親の立場になって、うん、子供がゲームをしすぎてると、うん、やっぱり言っちゃい、言いますよね。
ですよね。
言いますよね。ですよね。普通に言いますよね、多分ね。
そうですね。うんうん、
まあ、そのまあ言ってしまう時のまあ親御さんの気持ちっていうのも私も親なので、
はい、
まあ、あのよくわかるんですけれども、うん、やっぱりそうやっていろいろその子どもたちが遊ぶとかやったりすることっていうのは、はい、まあ、時代の変化に合わせて、うん、まあ、私が子どもの頃であれば友達と遊びに行くと、
そうですよね、
ね、
う
ん、野山を駆けずり回ったりとか、はい、魚釣りに行ったりとかね、はい、そういう感じだったと思うんですけど、もう今私の息子とかもそうですけど、もう友達の家に行かないんです
よ。いや、そうですよね。だってあの、うん、校区っていうのも今なかったりしますから、うんうん、近くに友達がいない場合もあるから、うんうんうん、結局やっぱり家でっていうことも多くなってきましたよね。
で、何で遊んでるかっていうと、うん、オンラインのゲームで、
いやいや、そうですよね、う
ん、でなんかゲームをしてるっていう楽しさもあるけれども、なんか話を聞いてると、うん、明日の授業どうするとか、なんか割とコミュニケーションを取ってるんですよね。
なるほどね。
あ、うん、確かに。
そっか、だから一概に柘植さんはそれが悪いっていうわけはないと。
そうそうそうそう、うん、だから結局そこで仲良くなったり、私たちがもうその外に行くしかなかった時代は外で遊んでたけども、はい、今はそのデジタルの中でそうやって子どもたちなりにコミュニケーション取ったり仲良くなったりっていうことをしてるなっていうのをまあ感じてるとこなんですけどね。
だから使い方、利用の目的っていうのをしっかりみんなに考えてもらいましょうってことですか？
そうですね、はいはい、だから例えばね、親御さん先ほども言われたんですけど、ちょっと今日からね、
はい、
お二人ともお子さんはおられますかね。
はい、はい、中学1年生います。
あ、そうですか、はい、はい、うちも中学1年生でちょうど同じなんですけれども、はい、例えば今日からスマホの時間は30分よって言って、うん、言ったらお子さんたちってどんな反応され
るの？喧嘩なるでしょう。
ですよね、
ムスッとするでしょ、間違いなく、
うん、もう思春期の娘なんで、はい、下打ちされるんじゃないやだわ
それでも親としては絶対ね30分を守らせたいから、うん、って言い続けるとどんどんこう関係が悪化していってっていうところもあると思うんですけれども、うん、やっぱりそういった中で、時間だけでただ判断するっていうことではなくて、子どもたちが自分で考えていくっていう力がやっぱ大事かなと思います、
ね、だから今って SNS も各種広がっていて、この SNS の使い方ってうまくしなくちゃいけないですよって言われますけど、よくダメだダメだ、やっぱ危険もあるって言われるじゃないですか、うんうんうん、でも僕自身もそうだし、うん、SNS に励まされたことっていうのも実際あるじゃないですか。
そうです、そうです。
だから一概に悪いってダメ、うん、決めつけなくていいってことですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、だから例えば、まあ、自分のこと知ってほしいということで発信するっていうこともあるでしょうし、私も実はちょっと SNS 見せていただいたんですけれども、はい、お二人今日も出
演させていただいて、ありがとうございます、
はいはい、すごく勇気づけられたり元気づけられたりして、やっぱこういう良さもあるよなというふうに感じているところなので、
はい、
まあ、そういったところも踏まえて、まあ、子どもたちが、自分で判断をして使えるようにするにはどうしたらいいかなっていうようなことを、まあ、話をしつつ、あと、まあ、今回の講座については、私のような小学校担当と大学教員以外にも、まあ、大学生とメディアの
視点
だったり、あるいは、一社会人としてこちらの中村さんの方を担当しますので、うん、は
い、
うん、そういったようなことをディスカッションしながら、
あ、いい、
深めていけたらなと思っております、
はい、なるほど、はい、こういうディスカッションっていうのがね、いいなと僕は思うんですが、申し込みはこれ中村さんどうしたらいいんですか？
はい、はい、申し込みは姫路大学のホームページにですねお知らせがございまして、
はい、
で姫路大学市民公開講座のご案内とありますので、はい、そちらから、エントリーしてください。
はい、ありがとうございます、はい、では改めて講演会のご案内ですが、市民講座、価値観をアップデートし続けるためのメディアリテラシー、フェイクニュースや偏見を見破るコツと SNS 利活用のポイントは、10月20日日曜日、受付が午後1時30分、開始は午後2時です。場所は山陽百貨店西館の7階、姫路キャスパホールです。お申し込みは姫路大学のホームページのお知らせニュースにあります。姫路大学市民公開講座のご案内の申し込みフォームからエントリーしてください。ではリスナーの皆さんへ、この柘植さん、このメッセージありますかね？
はい、ほとんどの市民がスマホを持っている昨今、はい、デジタルを使って安心してより豊かに生きていくための知恵や、知識について市民の皆様と一緒に考えていく時間になればいいなと思っております、
はい、
どなたでも参加できますので、はい、多数のご参加お待ちしております。
はい、
お願いします。で最後にお知らせです。姫路大学では入学試験の出願受付を開始しました、うん、総合型選抜 A 日程が出願9月1日から9月27日、試験日は10月5日土曜日です。 総合型選抜 B 日程出願、9月28日から11月5日試験日が11月9日土曜日です、はい、公募制選抜 A 日程ですね、出願10月1日から10月21日試験日が10月26日の土曜日と10月の27日日曜日になっております、はい、今年度最後のオープンキャンパスが10月6日日曜日に開催されます。こちらも詳しい内容は姫路大学ホームページから確認申し込みができますので、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、看護教育ともに年内入試で合格を勝ち取りましょう、
はい、このオープンキャンパスね、実際にやっぱり雰囲気を見てみるっていうのもね、すごく大事なことかもしれませんね、
はい、
今日は姫路大学教育学部子ども未来学科講師の柘植哲也さん、そして通信教育事務課の中村祐樹さんにスタジオにお越しいただきました。またお越しいただければ嬉しいなと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。